はい、ゴーゴーレノファ、今日は見事な得点決めてくれました梅木翼選手でございます。
はい、本当ね、去年 の, あの終わり頃、まあ、覚醒と言っていいでしょうね、うん、本当梅木選手のおかげで残留ができたと言っても過言ではない、素晴らしいゴールをたくさん決めてくれたんですけれども、うん、今シーズンは頭からね、それこそスターティングメンバーに選ばれて、はい、そしてこのホーム開幕戦で得点を取ることができました。その梅木選手、はい、どうでした、いろいろね感じるものもあったんじゃないですか、試合を見ていても。
そうですね、なんて言うんだろう、まずやっぱりフォワードであるっていうところの自覚であるとか、うん、あとまあ見ててこう執着みたいなのが見てたから、まあ多分雰囲気で持っていかれてるところもあるんだなと思ったけど、ちょっと、まあ、全体の動きがちょっと面白かったのは面白かった
ですよね、う
ん、でも意外とその0点で抑えてたじゃないですか、
無失点で、
はい、無失点なんですよ、僕そこが重要だとは思ったんだけど、うん、見てると割とケアしきれなくて、あのサイドから入られたりとかすることが結構あったから、うん、向こうにもセットプレー与えちゃったりとか結構あったでしょ。だからよく俺あ終わってみて、あれ無失点か
よく跳ね返してたってことですよね、
思った部分もありましたし、うんうん、でまあ2得点しっかり取れたのも両方頭でね、うん、合わせてっていう話だったけど
ですね、
うん、ちゃんとこうまあ練習でやった部分が出たのか、でもインタビュー聞いてるとちょっとね皆さんに今からお届けするんですけど、
はい、そんな話も聞けますよ。
そうそうそう、まあまあ
行きましょうか、
聞いてもらいましょう、
はい、ということで梅木翼選手の声をお届けします、どうぞ。
では自己紹介お願いします。
背番号24番フォワードの梅木翼です、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
試合から一夜明けた日に収録をさせていただいておりますけれども、ホーム開幕戦、まずは勝利改めておめでとうございました。
ありがとうございます。
いや一夜明けましたけれども、
はい、
昨日どんな夜を過ごされましたか？
夜はまあそんな変わらずですけど、まあ、若干興奮してる感じはあったかなと思いますけど、
うん、ホームの開幕戦の相手だったブラウブリッツ秋田もそれこそしっかり気持ちも前面に出していかないといけない、そんな相手でしたもんね。
そうですね、はい、うん、
まずは勝利収めることができた開幕ホーム開幕戦、ご自身の視点で一夜明けて振り返って、どんな心境、どんな試合でしたか？
本当にレノファっていうクラブが一つになって戦ったゲームかなと思います。
どんなところにそれを感じましたか？
まあ、まずはこの開幕戦でフロントのスタッフが1万人っていうのを目標に多くの人を集客してくれましたし、監督はじめコーチ陣スタッフはこの一戦のためにすごく細かくいろんな映像を僕たちに見せてくれながら、練習からどうやって相手を崩していくだとか、そういう戦術的な部分を、1週間かけてすごく落とし込んでくれましたし、まあ、僕たち選手は本当に周りの、スタッフが作ってくれた環境で、サッカーっていう試合だけに集中することができたんで、まあ、チーム一丸となって戦えたんじゃないかなと思います。
まあ、梅木選手たち選手もそうですし、そのチームを支える監督をはじめコーチングスタッフの皆さん、スタッフの皆さん、そしてフロントの皆さん、もう全て、さらにはもちろんチームボンズの皆さんも、山口下の皆さんも、サポーターの皆さんも、初めて来た人もみんながなんか本当昨日は一丸に、
そうですね、
なってましたよね、
はい、もう入場の時からなんか雰囲気も全然違いましたし、まあ、試合していても聞こえてくる声だったりっていうのは、まあ、やっぱりあれだけの人がいると全然違う感じにもなってたんで、まあ、僕たち選手は本当に気持ち入ったゲームになってましたし、まあ、絶対に勝たないといけないっていうのを強い気持ちを持って試合に臨めたんじゃないかなと思います。
まあ、そんな中でも前半の7分ですね、梅木選手の先制点が生まれた時、もう本当に会場がわーっと沸きました。聞こえてましたか、会場のその雰囲気とかって？
はい、聞こえてました。
聞こえてました、
はい、
コーナーキックからの得点だったわけですけれども、あのゴールシーン改めて振り返っていかがですか？
まあ、この1週間準備してきた中でセットプレーもああやって自分たちで準備してきましたし、まあ、練習の時は全然正直うまくいってなかったんですけど、まあ、あの一発でカイリーがすごくいいボールくれましたし、周りの選手は役割ってしてくれたんで、本当に僕一人で取ったゴールじゃないんじゃないかなと思います。
なるほど。ドンピシャでしたけれども、
はい、
あの瞬間は何だろう、どんなこと考えていたんですか？
まあ、ボールに合わせて入ろうっていうのは思ってたんで、ボール蹴った軌道を見て動き出すっていうのは一つ意識してましたし、あとはまあ振りすぎないことは意識してたんで、もう来たのを素直にそのまま逆サイドネットを目がけて打つってことは意識してシュートを打ちました。
気持ちよかったでしょう？
はい、相当
これまでも気持ち、ね、いいシュートっていうの足で、ね、決めてこられてると思うんですけど、はい、どうですか歴代
いやそうですねいやでも去年のあれは超えれないんじゃないかなと思うんですけど
去年のね、あの、はい、本当に最後のあたりの素晴らしいシュートたくさんありましたもんね、はい、超えられない。でも気持ちよかった。
あんだけのやっぱり、はい、人がいる前で、うん、ああやってゴールできたのすごく嬉しかったです、
ね、その後はその、ねコーナーキック、プレスキッカーだったシンボ選手とも喜びを分かち合っていましたけれども、はい、どうでした？
いや本当に嬉しかったですし、うん、まあカイリーもそうですけど、ほとんど選手がその輪に入ってきてくれたんで、なんかすごくみんなで喜んでるの嬉しかったです。
そうですね、本当になんかこう密集の輪ができてなんかね嬉しかったですね、
はいはい、
あのその後も、まあ、秋田のプレースタイルからあのすると梅木選手が体を張る場面すごく多かったと思います。守備の部分もそうですし、やっぱりこうロングボールを使う中で体を張る場面というのもセカンドボールも多かったと思うんですけれども、どうでしたかそのあたりというのは？
まあラフなボールが飛んでくるのは攻守において増えるのは、まあ試合前から想定してましたし、そこでやっぱり自分が抑えめるだったり、起点作らせないっていうところはすごくこのゲームの中ですごく大事な部分になってくると思ってたんで、まあ、相手に自由に触らせないってことはすごく意識しながらゲームはしてました。
あのすごくこうタフな、ね、ゲームの中でしっかりとあの2対0で無失点で終えることもできました。今あの、まあ、跳ね返すっていうことも非常にこう重要な、ね、あのゲームだったと思うんですけれども、まあ、相手も言えばこう枠内はそんなに多くはなかったんですけど、とはいえやはりこう苦しい場面というのもありましたか？
まあ、立ち上がりもそうですけど、うん、押し込まれるシーンっていうのは結構あったかなと思うんで、うんまあ、苦しかった時間も多かったですけど、まあ、一つ全員で乗り越えれたっていうのはすごく自分たちの自信にもなりますし、まあ、いろんな戦い方をするチームがいる中でああやって勢いを持って入ってくるチームをゼロで抑えれたのはすごく良かったかなと思います。
大きいですよね。耐えて乗り越えたっていう言葉もありましたけれども、はい、本当に無失点で終えたのは大きいですね。
大きかったと思います、
はい、どうでしょうか2024シーズンの目標は？
年間通して試合に絡み続けるっていうことは自分の中でここはまあ最低限の目標にしながら、まあ、やっぱりゴールっていう部分は、フォワードなんで自分でも求めていく中でやっぱり2桁は自分の中の一つの目標かなと思います。
そうですね、期待しています。もう2桁ゴールしっかり取りましょう、
はいはい、
ありがとうございます。ということで最後になりますけれども、この放送を聞きの皆さんにメッセージをいただいてもいいですか？
はい、ホーム開幕戦皆さんのおかげで、僕たちは勝利することができたと思うんで、まあ、この1回で終わるつもりもないですし、僕たちはまだまだ勝利目指して全力で戦うんで、まあ、皆さんもスタジアムに足を運んでまた一緒に戦ってくれたら嬉しいなと思います。
はい、
はい、
梅木選手、
うん、
まあ4年目
2020年加入ですからね。
5年目
になるのかな。2020年、そ
っか、20年シーズンもやってるとすれば。
あ、そうですね、やってますね。はい、
だから僕の中ではそのレノファ梅木っていう意識がそこまでなかったんだけど、今シーズンはちょっと違うなっていう、その片鱗を見たような気がするんですよ。やっぱり実際にスタジアムでそういうところを見ると、
うんうん、
だから今年もし彼がね言うように2桁得点して、まあ、上位に食い込むっていうチームがもしそうなるとしたら、梅木選手の活躍なくしてはダメだと思うし、そのベースには今言ったレノファ梅木っていうのが、また一皮も二皮も向けた梅木の存在が僕は必要になるんじゃないかなと思うんですよね。
そうですよね、まあ、去年まではそれこそこうチームの中にベテランのフォワードが、ね、はい、いたりもしましたけれどもね、うん、そういう意味ではまあ、開幕スタメンというのも初めてだったということなので、やっぱりそれもすごく彼にとっては大きなことだった、うん、横浜 FC 戦でですね、うんうんうん、ということもありましたし、で今シーズンはフォワードかなり若い選手たちが揃っているんですよ ね、なので、まあ、ポジション争いというところも簡単ではないと思うんですけれども、はい、そのポジションを守りながらこうしっかり、ね、得点をこう、ね、積み重ねていってもらいたいですね。
うん、まあ、それぞれがね、まあ、例えば若月選手とかもそうだし、
はい、
まあ、もちろんね、うん、川野幸太選手もそうですけど、
川野選手得点ね、惜しい場面ありましたね。
惜しかったねそうそう、
ね、
前々日に僕お会いしてて、まあ、たまたまなんですけど、
おうおう、そうだったんですか、
頑張ってねっていう話はちょっと知ったんだけど、
ね、左足の強烈シュートはクロスバーでしたね、はい、
うん、
いや惜しかったな、
ね、惜しかったね、
はい、
まあまあまあ、次の試合もどんどん期待が持てるようなね、うん、開幕、まあ、ダッシュとまではまだ言いませんけども、で2戦終わって勝ち点3は、ね、
大きいです。
勝ち点4は上等だと思います。
そうですね、勝ち点4ですね、次はファジアーノ岡山ですけれども、ね、
そうです、下ですね、
本当にこう、うん、いいタイミングでまた岡山と当たるんじゃないですかね。
本当
そのまま J1 から降格してきて横浜 FC、 さらにこうサッカーのこうやることがはっきりしている秋田からの、はい、J2、 ザ J2 のチームですよ。そのファジアーノ岡山、もちろん J1 をこう目指す上で非常にこう補強もしているチームなんですけれども、ね、今その岡山とどんなサッカーができるのかっていうところが、うん、かなりこう見どころになる一戦になるんじゃないかと思いますね。
ちょっと前半戦の試金石になるような、
うんうん、そうそうそう、
何かが見えるゲームになるかもしれない、
そんな気がしています。
ちょっと注目しましょう、
はい、
はい、以上ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。